Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ117です。
やっていきましょう。
今回のテーマは、バイオハザード。
あれ、真似しないんですね。
バイオハザード。
それ。
どこでもやってるやつでしょ、これ。今さら。今までしたことないし、みた
いな。ない。確かに。
定番みたいな。はい。ということでね、もう、ベッタベタのホラーゲームといえばというね、タイトルですけど、まあ、やはり、今回のホラー特集と言ったらね、これを紹介しないわけにはいかないと。
そうですね。一番有名なんじゃないですかね。
そうですね。もう、ゲーマー一般ライトユーザー問わず、もうそれこそね、映画で知ってる人もいますから。
確かに。映画もいくつもやってますもんね。
そうそう。まあ、なので取り上げるんですが、
はい。
スイートホームの時にね、結構喋ってますし、
確かに。
ね、なんか小ネタっぽいの喋ったし、これまでにもね、バイオってところどころで話題として話したりしてるんですよ。
はい。
まあ、だから今回、有名ということもありますし、まあ、今更なんか細かいゲームシステムの説明とかもう省きまして、まあ、どういうところが当時、革新的だったのかとかね、
はいはいはい、
思い出の話とかをメインでしていきたいなと思うんですが、まあ、まず最初に概要というかね、はい、発売されたのが1996年3月の22日ということでね、前回紹介したトワイライトと同じ年
ね、そうなんですね、
同じ年同じ月ですトワイライト3月1日なんで、
ああ、
はい、メーカーはカプコンで開発、
はい、
販売、そしてプレイステーションで発売されましたと。まあ、ジャンルはアクションアドベンチャーなんですが、サバイバルホラーというジャンルがついてますけど、はい、ちなみにセロは D と、
ああそうですか、
はい、いうことで17歳以上対象という、
ああそうでした、
はい、当時のプレイステーションでは結構高めですね、
うんうん、
あの暴力表現がありますっていうシールが貼られてると、
ありますね
国内累計販売本数が275万本、世界が508万本ということで、もうかなりやっぱりヒットしてますね。
そうですね。
現在まで続くバイオハザードシリーズの一作目ですね。で、発売直後はほとんど売れなかったんですが、まあそのマニアックなゲーム内容が一部のユーザーに評価されて話題となって、はい、口コミで広まりまして、一時的に品薄になるほどの人気だったと。で、最初は売れなかったんですが、最終的にはまあ100万本を超えまして、ミリオンセラーとなって、その後も売れ続けてですね、シリーズが作られて、現在ではカプコンを代表するタイトルとして超有名になっていると。
ですね。
はい。まあもうね、最初にも言いましたけど、映画にもなってますし、もう本当にいろんな多方面にマルチメディア展開されてますから。さらに詳しい内容はね、本編で話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
もう有名だとは思うんですが、まあ、ざっくりね、ストーリー、
はい、
この一作目ってさすがにもう古いし、リメイクが出てるとはいえ、
ああそっかそっか、
よく知らない方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、
記念すべきホラーゲームの一作目がどんな話だったのかというとですね、まあ、舞台はアメリカのラクーンシティという街で、その郊外で人が人を襲うという猟奇事件が発生して、その調査にラクーンシティの警察はですね、
はい、
特殊作戦部隊スターズを出動させる、ところが調査に向かったブラボーチームと連絡が取れなくなるということで、新たにアルファチームが現地に向かうことになります。するとそこで異常に凶暴化した野犬に襲われてですね、
はい、
逃げているとたまたま見つけた洋館があって、そこに逃げ込んで、その洋館の中でいろいろなことが起こるというのがストーリーですね、
はい、
これも当時有名なオープニングでね、実写ムービーというね、衝撃のオープニングから始まりまして、でやはりここでも洋館に逃げ込むというね、
確かに、
まあこれがね、ざっくりしたストーリーなんですが、
はい。
お話はもうこの程度で。
うん。
では、もういきなりゲームシステムの話に行きますけど。
うん、うん。
当時このゲームが他のゲームと違うというのはやっぱり画面の見た目が非常に斬新だったと。
ああ、それはクオリティが高いっていうことですかね。まあ
クオリティが高いというのももちろんですが、見せ方ですね。
うんうんうん、うん。
まあプレイステーションになってですね、やっぱりこうポリゴンで 3D 表示ができるということで、
はい。
まあ 3D 空間の中をこう自由に歩き回るゲームなんかもたくさん出たんですけども、
はい。
このゲームは 3D 背景の中ではなくね、
うん。
こう書き割りというか一枚絵の背景の上を 3D のキャラクターが移動することでゲームを進めるような見た目になってまして、
はい、
これが雑誌とかで見た時でも、
うん、
どうなってるんだろうと、
あ、
雑誌で見るとね分かんないんですよ。これ、うん、すごい綺麗な画面やけど、うんうんうん、プレステでこんな画面出せるのかと、
うんうんうん
うん、背景がねすごく綺麗なんですよ、
うん、細かいなって思いましたね。そうそうそうそう、
雑誌の写真ではねいまいち分かりにくいんですが、ゲームやるとね、
うん、
分かるわけですね、
はい。
まあ、背景がその取り込み画面になってまして、
うん、
1枚の絵の上に 3D のキャラクターが乗ってその絵に描かれた道の上を進んでいくという感じになってて、
うん、
でその画面外まで進むとですね違う画面に切り替わるという、
はい。
まあ、他のゲームではまあ画面がスクロールしてこうね、キャラをずっと追従するようなものが多かったんですが、
はい。
いちいちこう画面が切り替わっていくと。で、切り替わるたびにアングルが全く違ってくるという、
うん、
このやっぱり見た目というのがすごくインパクトがあったんですね、当時。
うん、
じゃあキャラクターモデルが見えてるということは、いわゆるサードパーソンビューというね、
うん、
第三者視点で進めることになるんですけども、
はい。
これがね、まあ今でもよくあるゲームシステムですよ。
うん、
エルデンリングとかね、
はい。
最近のゲーム使われてる TPS ですけども、
うん、
まあ、このバイオも TPS なんですが、
はい、
さっき言ったみたいにですね、画面ごとに自動で切り替わる固定カメラ切り替え方式という画面構成になっているがためにですね、操作方法が特殊になっていると。
そうですよね。
例えば最初の画面でキャラクターが左から右に歩いていたと、
うん、
で画面端まで行くと画面が切り替わると、
うん、
するとキャラクターが下から上に移動するような、
はいはいはい、
こういうことがもう頻繁に起こるわけですね。
そうですよね。
ということは普通の TPS 操作では例えばレバーを左にずっと入れてたと、
うん、
で切り替わった瞬間キャラが上を向いていたら、
うん、
急に左側に向かってキャラが歩き出すことになってしまうわけですね、
うんうん、
操作を引き継いだままになってしまうと、はい、なのでこの画面に合わせたこの見せ方に合わせた操作として十字キーの前を押すことでキャラクターは前に進むという操作が導入されています、
うん、そうですね。なんかこう言葉にするとすごくややこしいんだけど、
でこれがいわゆるラジコン操作と言われてるんですけども、
ねえ、そう呼ばれてましたね当時ね、は
い、ラジコンっていうのもな今、
うん、
ピンとこない人もいるかもしれない。
ラジコンが分かんない人いるかもしれないですね、
はい、まあキャラクターがどの方向を向いていようがですね、
うん、
キャラクターが向いている方が前である、
うんうんうん、
という前提で操作するのがこのラジコン操作で、
はい、
まあ、だから画面がどう切り替わろうが、
うん、
十字キーを上にさえ入れていればキャラクターは絶対前に進む、
うん、
ということです、
はい、
まあ、これが最初にこのゲームやった時一番戸惑うとこです。この操作に慣れなくてこのゲームをやめた人も結構いると思います。
ああ、そうか、
はい、
そうかもしれない。
うん、ただ実はね、しばらく遊んでると意外と慣れてくると。
そうですよね。
いうのが、そのまあ感覚的なものなので、
うん、
今までね、そのキャラクターが右に進むゲームは右にずっと押してたっていうルールが、まあこのゲームでは違うというだけなので、そのルールを理解すれば最初は戸惑いますけど、そこまで複雑な操作方法ではないので、はい、
うん、
だからこそこれだけやっぱり遊んでる人が多いわけですね。
うん。
うん、でですね、この固定カメラ切り替え方式というのは、まあもともとこの固定画像にすることでね、一画面に表示される 3D ポリゴンの数を減らすということが目的になってたと、うん、
はい、
前ね話しましたけど、確かバイオハザードってもともとは FPS で作られてたと
みたいですよね。
ね、主観視点で、
うん、
当時アメリカとかでね FPS のゲームが流行ってて、でホラーゲームでまあ恐怖を体感するといえば主観視点だろうというので作られてたみたいなんですが、
うん、
そうではなくてこう恐怖を煽るという意味ではこの映画的固定カメラ視点がいいんじゃないかと、
うんうんうん、
いうことでこの切り替え式にしたことで処理をね軽くすることができると、
うん、
で結果として演出に特化した見せ方ができてバイオを象徴する要素の一つになっていると、
うん、
まずこの画面表現と キャラクター操作方法というのがやっぱりこのゲーム一番最初に触った時にびっくりするところだと思いますね。
はい。
で、あとはですね、まあ、プレイステーションになって表現能力が上がったり容量が増えたメリットもあれば、実はデメリットも一つありまして、
うん。
カセットから CD ロムに移行したことで、ロード時間が発生すると。
はいはいはい。
で、これだけはですね、やっぱりどんなゲームでも避けることができないということで、
うん。
このバイオハザードもですね、廊下をこう歩いてって画面が切り替わる分には、
うん。
ロードはないんですが、まあ、廊下を歩いてる途中に扉があったりなんかすると。
はい。
扉を開けると、まあ、部屋の中に入っていくわけですけど、そこでロードする必要があると。
うん。
いうところでですね、一つ工夫されてまして、
うん。
ドアを開けて部屋に入るたびにロードが行われるんですが、この間をね、
うん。
気にさせない演出として、
うん。
ドアを開けようとするとですね、今までそのキャラクターが見えてる画面だったのが、ドアを見る主観視点に切り替わります。
はい。
で、そこでドアがこうギーッと開くシーンをゆっくり見せると。
うん。
で、その時にロードしているという演出が入るんですが、まあこれはもうね、有名ですけど、ローディングを意識させない工夫ではあったんですが、実はそれプラスその恐怖を煽る演出にもなってると。
うん、
いうところで、一石二鳥のね、
うん、
効果になってると。はい、これが、まあ、スイートホームでも実は行われていたというね、
はい、
ところがすごいなという話をしたんですが、
はい、
あとは表示能力の話でいくとですね、
うん、
技術的な問題で、一つのエリアに多数の敵を登場させることがやっぱできなかったんですよ。じゃあどうするかというと、少数の敵で、まあ、プレイヤーを妨害できるように考えられてるわけですね。
うん、
その結果、洋館の狭い廊下を一体のゾンビがじわじわ寄ってくると。
はい。
これがそういう工夫だったみたいですね。
ああ。
今のゲームだと、たくさんの敵がわーっと迫ってくる、うん。これが今のゲームでいうところの恐怖なんですけど、
うん。
この当時はハードのスペックでそれがまあ難しかったと。いうことで、うん、逆に一体のゾンビがゆっくり歩いてくる。
うん。
これが怖いんですね。
そうですね。
うん。で、この怖さというのが、まあ、その作り手側の都合も満たしつつ、ちゃんとゲームのコンセプトである恐怖も表現できてるというところが、やっぱ上手いというか。
うん、そう。
うん。で、あとは攻撃方法もちょっと特殊。覚えてますかね？このバイオハザードって、うん、
はい。
まず狙いをつけるという動作があるんですね。
ああ、そうでしたっけ？
構えですね、まず。
ああ、はいはいはい。
構えてから、
構えて、
はい。うん、もう一回ボタンを押すと攻撃する。で、これが今までのゲームだと攻撃ボタンを押すとすぐ攻撃するのが普通だったんですけども、
うん、
バイオは一旦構えるという動作が入ってます。まあこれ今の TPS、FPS だよね、結構 L トリガーで構えて R トリガーで撃つっていうの普通ですけど、
うん、
この時のね、アクションゲームでは珍しかったんですよね。
確かに。
うん。あと特徴的なのは移動しながら攻撃ができなくなってる。
ああ、そうか。立ち止まって撃ってましたっけ、はい、
そうなんです。今のゲームなんかね、普通に歩きながらバンバン撃ってますけど、
うんうんうん、
バイオは止まっていないと攻撃ができないと。で、慣れないうちはね、やっぱこれストレス感じるんですよ。ただ、先ほど言ったラジコン操作プラスこの二段構えの攻撃方法というのが、
うん、
このもたもたした感じというか、これも結果としてこのゲームが表現したい恐怖感。ゆっくり来るゾンビに対してね、
はい、
こっちが早く動けたら怖くもなんともないんですよ。
確かにそうですよね、う
ん。だからこっちの移動もそんな早くないし、その銃を構えて撃つと。で、移動しながら撃てないというところがちゃんとマッチして、ゲーム全体のその怖さにつながってるというね。
はい。
うん。だからこういうところも含めて、本当にすごくやっぱり当時よくできてたと。だからいろいろとその当時の他のゲームと比べても特殊なことをやってるゲームなんですね。まあ、あとは、スイートホームの時も言いましたけど、アイテムの数が少ないとか。
はい。そうですね。
持てる数に制限があるとか。
うん。
まあそういう細かいところもね、たくさんあって。あとあれかな、心電図による体力表示っていうね。
ああ、そうでしたね、う
ん。ゲージとか数字でね、表すんじゃなくて、なんとなく、ぼんやりこう危ないっていうのがわかるっていうね。
うん、うん。
あれもだからやっぱりこう、恐怖感の演出の一つなんですよね。
そうですよね。うん。しっかりマネジメントできないから、そうあれじゃあ、緊張感がありますよね。ね、
数字で1だけ残ってると。まあ、じゃ大丈夫かなとかってこう思って行ってしまうよりは、
うん、
なんかこう、心電図がずっと赤くなってると、
うん。
焦るわけですよ。で、キャラクターのポーズもちょっと変わるんですね。体力減ってくると。片腕押さえて走ったりとか。
そうだそうだ。なんかもたもた余計する
んだよ。そう。ああいうところでね、その自分の今の状態を感じ取ることによる恐怖とかね。うん、この辺もね、すごくそのやっぱ全ての仕様が怖がらせるというところに向かってると。
うん、
うん、で、 こう怖がらせ方もね、まあちょっとガシャーンとかって急にこう窓突き破って犬が入ってくるとか。
ありましたね。
まあ大きい蛇が急に出てくるとかいう、こうびっくり系もあるんですが、うん、一番ね、バイオハザードで有名な廊下を歩いてって角を曲がるとそこにね、うん、ゾンビがしゃがんでて、ペチャペチャペチャペチャなんか言ってて近寄るとこう振り向くというね。
はい。
あの見せ方ね、うん、もうあれほんと今でも、有名なシーンですけども、うん、本当にあそこだけでこのゲームすげえと思わせる演出が入ってると。
でしたね。
うん。ああいうところも評価される部分の一つだなと思いますね。これ私前も言いましたけどクリアはしてないんです。
ね。
はい。序盤までしか遊んでなくて、
はい。
私には正直ちょっと合わなかったです。
ああ、やっぱ操作です。
そうですね。操作とそのちょっともたもたしてる感じが、
ああ、なるほど。
まあ、楽しくなかったです。
は
い、だから途中でやめてしまったんですが、まあ、あとはあの、うん、ゾンビじゃないものが出てきた時に、
ああ、
モンスター出てくるねやと思って。
それはね、僕もね、ちょっと思いましたね。はい、
まあ、ただ最後までね、やると、なんかそういう実験してたから、
うん、
まあ、その副産物でああいう奴らができてるんですね、あれはね。
そう。なんか、変にオカルト好きだと、
うんうん、
なんかそういう宗派というか、うん、
まあね、
これは、ね、好きだがこれは違うみたいな、その、あんまりオカルトとか興味ない人からしたらもう全部怖いで一緒くたなのかもしれないけど、ちょっとそういうのはね、そうそう、確かにゾンビものって思ってて、うん、ああいう大蛇とか出てくると、そうそうそう、なんか違う。
まあこの辺はあの、本当に個人的な好みなんですけど、
わ、うん、かります、それは、
うん。私はあの、ゾンビのゲームだと思ってたんで、うん、ゾンビとかこうなんか、驚しいものかなと思ったら、後半行くほどどんどんアメリカンホラーになってきて、
なんか、パニックムービーみたいな、ね。
そうそうそう。だそういう要素も意識してたんだと思うんですよ。多分、
うん。
うん。巨大蛇とかね、ああいうの映画でよくありますから。うん、
はい、
うん。それを楽しんでる方もね、たくさんいると思いますんで。
うん。
はい。で、まあ、基本的にはそういうことなんですが、
はい。
まあ、それだけでね、終わらなかったのが、このバイオハザードのすごいところで、
うん。
緻密なストーリーでこう描かれているお話っていうのも人気があったんですが、
はい。
実は、繰り返し遊べる要素もたくさんあったというのが、このゲームのすごいところでですね。
うん。
タイムアタック要素がある。
そうですね。ありましたね。
そう。これも上手にできてるんですよ。だからタイムアタックがあるってことは何回も遊ぶ要素になるわけですよね。
うん。
で、さらにですね、主人公が二人います、このゲーム。で、二人それぞれで微妙にストーリーが違うんですよ。
はい。
で、能力もちょっとずつ違うと。いうことで、最低でも2回、そのキャラクターでクリアすることでより楽しむことができる。あとはマルチエンディングだったりとか、隠し要素でいろんな強い武器が使えるようになったりとか、まあ、本当にね、すごくボリュームがあるんですよ、ゲーム内容に。
なんかいろいろね、仕込まれてて、豆腐とかなかった。
そうそうそうそう。いや、これがね、その、本当にこう、ゲームを遊んでほしいというか、
うん、
作った人が、
うん、
もうたっぷり遊ばせようという気持ちがめっちゃ出てるなと思って。
あ、
普通だとその、まあ一通りクリアして、
うん、
まあストーリー見たらおしまいみたいなね、
うんうん。
今のアドベンチャーゲームとかホラーゲームは結構そういうの多いんですけど、
うん、
何度も遊ぶってあんまないじゃないですか。
ないですね。うん、今は本当ないですね。うん、
だそれに比べると、本当にこのバイオの初代って、ずーっと遊んでる人いました。
いましたね。うん、ゲーマーじゃないけど、うんうん、買った人とかって、うんうん、なんかそういう遊び方する人が僕の周り多くて、
うん、そうそうそうそう、
なんか異常に上手くなってるんですよね。
そうそうそう。私たちみたいにそのゲームをたくさん買って遊ぶ人じゃなくて、
うん、
むしろゲーム普段そんな買わない人が、面白いゲーム一つ見つけたらそれをずっと遊ぶというパターンがあるんですよね。そのライトユーザーの人に多いんですけど、うん、
はい、
そういう人たちからすると本当に何度でも遊べるんですよね。
ね、
うん、
そこにちゃんとこう答えられたから、
うんうんうん、
やっぱりシリーズとしても長く愛される結果につながっていくのかなと思
って、ね、うん、そうですよね。まあ、だからこの辺のそのクリアすると強い武器が使えるようになるっていう要素はこの後ね、バイオハザードのシリーズのお約束になりましたし、
うんうん、
でコスチュームなんかもね、
あ、
もう今ではお約束ですよ。
はい。
まあだから、この最初の一作目で、すでにそういう要素はもう満たしていたと。う
ん、確かに。すごいサービス精神が旺盛なゲームでしたよね。
ですよね。網羅してると、出し惜しみしてないというね。
うん。うん、
まあ正直、最近のゲームだと、もう続編意識してね、ちょっとこう、一作目のボリュームを抑えてるなんてものもあったりしますけど、
はい、
まあこの時バイオハザードっていうのは続編なんか考えずに、
うん、
も
う
まず一本、これだというゲームを作ろうというね、コンセプトで作られてるみたいですから。
うん、
本当にもうこれでもかというぐらい、この一本さえ買えばずっと遊べるよというぐらいのものを作ったんでしょうね。で、その結果が、
そうですよね。
もう10年以上経っても シリーズが続くことになってるというのはね、うん、やっぱこう土台というか基本って大事なんだなと思いますよね。
確か。
なんか最初が微妙だったけど、こうシリーズを重ねるごとに完成度が高くなっていくというシリーズもあるじゃないですか。まあそれとは違って、カプコンのゲームってそのスト2もそうですけど、バイオハザードも最初がもうよくできてるんですよね。一作目がもう基本できてる。
カプコンってこう、節目節目でこういうものが出てくるメーカーだなってイメージがあるんですよね。本当に不思議。
だから、このバイオハザード出た時なんかは本当に今までアーケードゲームの会社だったというイメージが、プレイステーションのゲーム作る会社になったわけです、ここで。
そうですよね。家庭用遊ぶ人にとってのカプコンの知名度ってそんなになかったと思うんだけど。
まあ、ここで確立しました。
むしろもっと昔はあったんですよね。魔界村とかね。ファミコン時代はあって、その後アーケードで格ゲーのメーカーになって、ここでまた家庭用に返り咲く感じだね。本当すごい。すごいですし、で、まあ、バイオがちょっとこう、飽和してきた頃に、モンハンとか生まれるじゃないですか。そうです。
これね、覚えてます。今でもね、バイオの後がですね、デビルメイクライが出たんですね。
はいはいはいはい。
で、あれも、実はバイオの派生なんですね、あれ、デビルメイクライ。
ですよね。
で、鬼武者もね、あれもバイオハザードの派生なんですよ。
そうですね。
開発中は確か戦国バイオって言われてたらしいですけど。だから同時期にその、鬼武者とデビルメイクライを作ってて、で、それぞれがバイオをベースにして、こう、舞台を戦国にしたり、なんかこう、悪魔を主人公にしたりっていうところで作ってたら、ああなったと。で、またそれぞれがこう、ヒットしてシリーズになるっていうね。で、その辺がまたこう、シリーズちょっと続いてきて、ユーザーが飽きてきたかなって頃に、モンスターハンターがドーンと行ったりね。
そうですね。全然違うコンセプトのゲームがね。いや、本当に、
すごいですよね。本当。
不思議。本当に不思議。
やっぱりこう、現場の人たちと会社のその上層部含め、まあシリーズも続けつつ必ずどっかでこう、やっぱ新しいものを作っていかなければという意識があるんじゃないですかね。自分らは常にパイオニアであろうというね。そこはすごく感じますよね、やっぱり。まあたまにそのね、戦国バサラとかっていうちょっとどっかで見たようなゲームとね、
まあね、
バージョン違いなものも見ますけど、まあね、でもあれも結局ちゃんとカプコンの色を出して、
そう
新三国無双とは全く違うものになりましたからね。
ですね。僕どっちかっていうとバサラの方が性に合ってましたけどね。
出た時は本当にそっくりやなと思ってたんですけど、だからやっぱそういうアレンジも上手だなと思うんですけど、ただその一方でちゃんとオリジナルのものもしっかり作ってる。
ね、本当にこう。なんか言っちゃ失礼だけど、期待されてないとこから、新しいものが出てくる。
面白い。
だからこそ。逆転裁判とかもすごいと思うんですよね。そう。もうなんか、なんかああいうテキストアドベンチャー系をもう一回押し上げるみたいなね。
だからこそやっぱ今でもユーザーの期待値が高いんですよ。カプコンがなんか新作発表するって聞くとなんだなんだと。
確かに。
なんか新しいことやってくるんじゃないかってね。
確かに。
またどうせシリーズだろって言われる会社も多い中ね。はいはい。やっぱりもしかしたらなんか完全新作があるかもと期待できる会社なんですよね、やっぱね。このバイオハザードも今でこそ大シリーズというか、もうすごいバイオハザードサーガみたいになってますけど。
なってますね。
でも最初はね、一作目はそんなこと考えずに、本当に一本、この一本で面白いものを作ってやるぞというものから誕生してここまでのものになっているというね。
ね。
う
ん、それが口コミで広がったゲームじゃないですか、これはね。で、そこに対して、僕は結構こう、有名なタイトルだけど、聞いてる方の出会いの話とか聞きたいんですよ、ね。
なるほど。確かにね。
どう広がったかなっていうのは、僕はちなみに先輩にこれやんなさいって貸された。
なるほど。
で、面白くて、もうこれ自分で買おうと思って買った。
いや、そういう人多いと思いますよ。
無印はね、ちゃんとクリアしましたよ。2週か3週しましたね。
すごい。
いや、面白かったです。普通に。まあ、難しかったけど、怖かったし。でも面白かったですね。だから、なんか皆さんいろいろ思い出あるんじゃないかなと思う。そうですね。タイトルですね。
またね、そのあたり、思い出ありましたらコメントいただけたらね。
はい。
と思います。
はい。
Brightbit Brothers。
後半はですね、バイオハザードシリーズの話をしていこうかなと。はい、まあシリーズって言ってもすごい数あるんで、全部紹介するだけでも時間食うとは思うんですが、長谷川さんの方でね、調べてくれたみたいなのでお願いします。
はい。 やっぱ本当にシリーズいっぱいあって、うん、実は僕途中で脱落しちゃった人なんですけど、はいはい、だから改めて調べ直してたんですね。はい、で、もう携帯アプリとか、うん、いろんなとこで出てて、まあ同じ作品でも、もういろんな機種で出る
そうです、ね、
わけですよね。うんうん、だから、2022年のね、うん、現時点でのタイトル数って、146あるんです、
うん、おお、それはもうハードで出たごとに1本として考えて。
そうです、そうです、そうです。だから移植とかも数えてっていうことなんですけど、うんうん、
すごいな。
で、これカプコンの中で最多なんですって。
あ、やっぱり。
はい。
イメージ通りですね。
シリーズとしては。
そうか。
うん。だからもうやっぱそこまでの作品になってるんですよね。うん、改めて。で、まず本編シリーズと呼ばれる、はいはい、いわゆるナンバリングされているものが99作あるんですね。
はいはい、まあガンダムでいうとこのファーストガンダムね。
そうです。これね、やっぱりいろんな機種に出るんで99も行くんですけど、うんうん、他にもいっぱいシリーズありまして、はい、リベレーションズと呼ばれるシリーズがありまして、うん、これも9作出てて、うん、これはちょっとマイナーかなと思うんですけど、ガンサバイバーシリーズという、
懐かしい。
ガンゲーになったものが、ね、これが4作出て
ます。あ、それでもそんなにあるの？
はい、出てます。で、アウトブレイクシリーズっていうのが2作。うん、で、クロニクルシリーズっていうのがあって、うん、これはなんかこう、回想みたいな感じで、いろんなキャラクターの時間を保管するような話なんですけど、うん、で、これが3作、うんうん。で、携帯アプリで11作出てて、で、そこに入らないような単品っていうのが、うんうん、マーセナリーシリーズ 3D ってものだったり、はいはい、オペレーションラクーンシティとか、アンブレラコア、レジスタンス、あとあの、黒歴史と呼ばれてるガイデンっていう、ゲームボーイカラーで出てる
ね。ああ、ありましたね。
あります。はい。逆にやってみたいってやつですけどね。これで146なんですね。すごいね。
うん。
うん、で、これ、まあ、その単品のね、
うん、
ものは除いてというか、要は、パラレル的なものもあるので、うんうん、もうこうなってきちゃうと、うんうんうん。まあ、そういうのは抜いてですね、うん、バイオハザード世界の時間軸で、ちょっと並べてみます、
はい。あ、いいですね。はい。
はい。で、一番最初の話になるのが、うん、バイオハザード0になるんです。うん
キューブで最初に出たやつですかね。
はい。うん、そうですかね、うん。うん。レベッカとショートカット
の、ね。はい。可愛いですね、レベッカ、ね。
はい。あと、手錠しているビリーね。
ああ、そうそうそう。うん。
が主人公で、これが時間的に1998年7月23日。
ほうほう。
なんですって、この事件がね。うん。なんだっけな。なんとか特急事件とか名前ついてましたけどね。うんうんうん、列車に最初乗ってるんですよね。うんうん、で、これがですね、無印のバイオの一日前のお話なんですよね。なので、バイオハザード無印は、1998年7月24日の事件になるそうです。
うんはい、なるほど。
まあ、主人公はクリスとジルですかね。で、その次がですね、これちょっとややこしくなるんですけど、うん、バイオ2が、1998年の9月29日なんですけど、うん、3がですね、うん、その一日前なんですって。
9
月28日なんですって。
そんな細かいんや。
で、3は、うん、サブタイトルがラストエスケープですけど、はいはい、10月1日までの4日間ぐらいの話なんですって。
う
ん、
ほうほうほう
2は29日の話みたいなんですよ、ね。ほうほう
なるほど。
なんで3と2はほとんど同時に起きてる話らしいんですよね。で、3の方はジルとカルロスっていうね、
うんうん
うん、ちょっとなんかこう、いたいたなんて言うんだろう、こう、僕は結構かっこいいな、うん、今回のキャラと思って見てたんですけど、うんうん、なんかナンパな感じのやつでしたけど、うん。で、2の方はレオンとクレアですね。うん、ここでレオンが出てきて、まあ、クリスと二大主人公みたいな感じですけど、
うん。
うんまあ、確か警官になるって言って、うん、初出勤みたいな日の話だったんだと思うんですけど、
いいですね、映画っぽくて。
2もやったんですよね。うんうん。そうそうそう。で、そのちょっと後の98年の11月の話が、バイオハザードガンサバイバーになります。
あ、そうなんや。あれちゃんと繋がってるんや、じゃあ。
はい。一応、時系列に入るらしいんですよね。で、主人公はアーク・トンプソンっていう人らしいですけど、僕はガンサバイバーの、これやったはずなんだけど、全然覚えてなくて。うん。という、うん、あんまり知られてない主人公がいます。うん、で、その翌月12月の話が、バイオハザードコードベロニカ。
ああ、そうなんや。
はい。 で、主人公はクレアとクリスなんですよね。面白いですよね、うん。その、バイオハザードとバイオ2のキャラがミックスして出てくるみたいなね。ここら辺もなんかこう、やっぱり人気が出てくとこなのかな
って。そうですね。やっぱりこう、シリーズを遊んでる人たちが楽しい要素ですよね。
そうそうそう。うん、今回誰出てくんのかな、うん、やっててこの人出てきた嬉しいなみたいなのが、うん、もうこの時点で結構、
そうですね。
やれてるんだなと思ったんですけど。うんうん、で、この1998年を、現実世界って何があったのかなっていうのをね、ちょっと昔もやったんですけど。
ああ、そういうことね。う
ん、はい。調べてみたんですけど、はい、うん、郵便番号が7桁になった年です。
ああ、あったな、それ。
そう。
あったあった。
昔は7桁なかったですよね。あと、ゲームボーイカラーが発売されて、ドリキャスも発売されて、うんうんうん、あと、アントニオ猪木が引退した年ですね。
ああ、そうでしたっけ。
はい。東京ドームでやってましたね。で、こっから結構飛んで、2002年が次の話になります。
うんうんうん、
4年後、はい、バイオハザードダークサイドクロニクルっていうものの中に2002年の話が入ってて、うんうんうんうん、で、クロニクルズシリーズなので、まあ誰かのその過去の話として多分出てくるんでしょうね。うん、
なるほど。
で、本当にこれいろんなキャラが出てくるので、うん、主人公誰とはちょっと言いづらいんですけど、うん、で、その年の9月にバイオハザードガンサバイバー4が、あります。で、主人公がブルースとフォンリンっていう中華系の女性なんですけど、これ結構バイオじゃないキャラみたいなんで、ご存知ない方はぜひ見てください。
うんうん、ガンサバイバーは結構自由にやってる感じしますよね。
そうですね。うん。うん、外伝感がすごい強くて、ね、うんうんうん、ちなみにガンサバイバー4は僕は結構好きでですね、もう何回もクリアしてますね、すごいこれね。はい。これ主人公結構かっこいいんですよ。うん、フォンリンはすごい可愛いし、うんうん。っていう2002年、現実世界で何があったかというとですね、はい、あんまり大きいことがなくて、うん、まあ、千代田区で初めて歩きタバコ禁止条例ができたと。
うん、ああ、そう。
はい。歩きタバコできなくなったのって、
そうか、
結構こう、昭和終わるなっていう感じが僕あったんですよ。
2000年代ですもんね。
も
う
けど、はい、
うん。そうそう。確かそうやった。
うん、昔はね、結構歩きタバコ
してた人がいて、うん、だって会社のオフィスで吸ってましたからね、みんな。
そうですよ。僕ら子供の頃、電車の中に灰皿くっついてましたからね。
ね、そうそうそうね。うん、本当考えられないです、今ではね。
ね、
うん。
あとはですね、Xbox が発売された年でもありまして、うん、格闘技の方で言うと、ダイナマイトっていうイベントが開催されました。
そっか、そ、はい、2000年代でしたね、あれもね。
そうです。うん、さっきね、引退って言ったアントニオ猪木さんが、パラシュートで、
そっか。
会場に降りてきたりとか、はい、僕見に行ってましたからね。すげえ。ミルコと桜庭さんが戦ったり。
歴史の証人や。
そうですよ。吉田秀彦が格闘技に初参戦して、ホイスに勝ってたんですよ。
はいはい。懐かしいな。
はい。ボブサップとか出てますからね。ノゲイラと戦ってますから、
ね。そうそうそう。格闘技が結構日本でも流行ってた頃ですよね。だから K1 とか
ね。そうですね。熱があった頃です、うん、この頃はね。で、その翌年が2003年の2月に、バイオハザードアンブレラクロニクルズの方があります。で、これもね、クロニクルズなので、いろんなキャラが使えるんですけど、これも僕結構やってるんですが、ウェスカー使えるんですよね。
ああ、まあ、悪いやつね。バイオの中での一番有名な悪者ね。
そう。グラサンオールバックで、弾丸を避けれるほどのスピードで動く、革ジャンの人ですけど、黒コートっていう感じかな。
ちょっとあの、ネオっぽいやつね、はい、マトリックス。
そうそうそうそうそうそう。うん、で、2003年の事件はもうこれだけみたいで、うん、この年、現実世界だと、コロンビア号が空中分解事故っていうのがあってですね。
あったな。
はい。この年は結構いろいろあって、あと、イラク戦争が始まった年。
そう、あんまりだからいいニュースがないんよな。
そうなんです
か。もうだからバブル終わって。
そうです。
ね、なんか2000年ってすごく未来だなと思ってたら結構なんかいろんなこと起こってね。
そうそう。
うん、
未来っぽいことといえば、あの、地デジが始まった年。
そうか。なんか突然、はい、そうそう。なんか地上波放送なくなるよとか言われて。
ね。
どういうことかわからんけど、うん、何、どういうことって。
ね。テレビ見れなくなるの、
え、テレビ見れなくなるのって。ね、あの時ほんま、全くわからなかったですよね。
ですね。
突然発表
は、うん。本当に。あとはですね、うん、あの、ポンデリングが発売された年です。
いや、 まあまあ、わかるけど、まあ、確かにね、美味しいですから、未だにね、うん、ロングセラー
です。未だに、そうですよ、メインですからね。で、格闘技はプライド武士道っていうね、プライドがすごい流行ってたんですけど、武士道っていうのは軽い階級に焦点当てていこうっていうやつで、の1回目があった年で、まだね、あんまお客入ってないんで、僕行きましたけど、結構前の方で行ってましたけど、セルゲイ・ハリトーノフって、後にめっちゃ強くなる外人が初めて来た時で。
嬉しいですよね、あの、無名の選手とかね、最初見てるとね。楽しいよな。
あだ名がね、死神落下さんつってめっちゃかっこいいんですよ。
懐かしい、覚えてるわ。その名前。
これもうめっちゃ強いです。ヒョードルのチームメイトだったんだけど、ヒョードルが離反して別のチームに行ったんで、ボルグハンの弟子なんですけど、っていうね。
プロレスみたいな話。
そうなんです。で、2004年がバイオハザード4です。
あ、ゲームキューブで最初に出たやつね。
あ、キューブでしたっけ最初ね。
4は、だから、当時ね、バイオハザードといえば、プレイステーションのものだったんですよ、で、ずっとプレステで発売されてたんですけども、ある時からカプコンが、キューブに力を入れると。ゲームキューブにこれからちょっと力入れて作っていくっていう表明かなんかがあったんですよ。で、バイオ4が出たんですよ。あの、三上さんがね、あの時やたらとこう、キューブ押しで。で、作ったのが4だったと思いますよ、確か。で、あの、ガラッと変わったでしょ、4で。
そうなんですよ。だから、4からが、今時のバイオになるんですよね。要は、ラジコン操作やめた。
はい。そうそう。
バイオの最初だったと思うんですよ、ね。そうだと思います。
で、あの、いわゆる、三上さんビューですよ。あの、ビハインドビューとか、キャラクターを画面中をちょっと横にいる状態で後ろから見た、あのビューっていうのは、あれ三上さんが作ったビューですから。
ああ、そうなんですか。これは、僕は、ちょっとかっこいいんでやって、確かにキューブでやってたんですよね。そうです
ね。あれはだから当時すごかったんですよ。
うん。
だから、モンスターハンターがずっとプレスで出てたと思ったら、急に Wii で出た、みたいなね。トライみたいな感じで、キューブで出たっていうのはね。
で、主人公がレオンで、レオンもね、なんかだいぶやさぐれた感じになって、かっこいいんですけど、そうなんですよね。これはやりました。なんか、最後まで結局やらなかったけど、結構怖えなって思ってやってて、で、現実世界では覚えてますかね、スマトラ島沖ですごいでっかい地震があった年、
ありましたね、
ですよね、マグニチュード 9.3 っていうのがあって、結構騒ぎになった覚えがありますけど、あと Facebook が開設された年なんですって、だから SNS 時代になっていくんでしょうね。そうか、ゲームは DS と PSP が発売されると。で、格闘技はあの、プライドグランプリ2004の開幕戦で、ケビン・ランデルマンがミルクをいきなり KO するっていう大事件があったんですけど。
もう本当知らない人には何もわからない情報ですね、はい、それ。
これ僕見に行ったんですけど、行く途中のあの高速道路の車で、隣のバンにミルクを乗ってましたからね。
もうこれね、格闘技知らない人には何がすごいか分かんないんですけど、すごいことですよ。
これはすごいこと
です。すごいことですよ。
今日は絶対勝てるよって運転してる友達と盛り上がってた日に、ミコ負けましたからね。びっくりしました。はい。で、2005年ですけれども、日にちは分からないんですけど、バイオハザードリベレーションズがこの年に当たるそうです。
なるほど。
で、主人公はジルということで、現実世界であったのがですね、ドラえもんの声優が一新された年です。
ああ、そっか。
結構最近のイメージないですか？
あります、あります。
ね。
でももうだいぶ経ちますよね、そりゃね。
まあ確かに、
もうだって聞き慣れてきたもん。
そうですね。で、Xbox 360が発売。あとですね、グランドセフトオート3が有害図書に指定されました。
あったな
ありましたよ、ね。
あったわ。すげえな。有害図書に指定されたその後のゲームが世界一売れたゲームになるってすごいですよね。やっぱ、かっこいいな、アメリカ。アメリカってすげえな、やっぱり。なんかその表現の自由もあるし、その規制する自由もあるしみたいなね、感じがすごいですよね、アメリカって。
そうですね、で、格闘技は、これアメリカの話ですけど、リアリティ番組の The Ultimate Fighter、通称タフっていうものが始まって、これ UFC の選手になりたい ローカル選手を2つのチームに分けて1つの建物に押し込んで共同生活させながら週に1回戦わせるっていうやつなん
だ。何やその金持ちの悪趣味みたいな金持ちがなんかどっかの島でやってるような趣味悪い。
有名選手が一応コーチにつくんですよね。うん。で、やったんですけど、これがめちゃくちゃヒットするんですよ。アメリカで。で、ここから UFC って巨大化するんです。
なるほどね。
本当にこれが、もう大ヒットして、この番組が。
なんかアメリカってリアリティショー好きですもんね。
好きですよね。
本当に好き。日本の日じゃないですよ、アメリカ人のリアリティショー好きって。
ね。ね、うん。で、もうだって出てる奴らが、うん、モヒカンとか入れ墨の荒くれ者ばっかなんですよ。
本物ですからね。
ね。
映画の役者じゃないから。怖いっちゅうね。
小競り合いとかで壁に穴が開いたりするんで。
すげえな。
それは面白い人は面白い。
そう
ね、
そう
、うん。ね、迫力満点ですから。うん、はい。で、2006年8月が、バイオハザード5の、うん、まあ、ロストインナイトメアっていう方の話になるらしくて、うん、で、5って、クリスとシェバが主人公なんですけど、うん、はいはい、クリスが急にすごいビルドアップした。
そう。めちゃくちゃ強そうになって。
ゴリスとか呼ばれてるみたいな。ですけど、ね、で、これ誰だみたいになっちゃった。そう5ですけど、うん、これ、なんかストーリー的に、ベスカーにちょっとやられたんで、うん、体を鍛えたみたいな話があるらしいんですけど、うん、ただ、その映像的にリアルになってきたじゃないですか。で、もうレオンっていうもう一人のね、うん、主人公というか、まあ他にもいっぱい主人公いますけど、うんうんうん、それとも差別化だったりね、
うんうんうんうん。
で、今回の相棒のシェバーっていう女性との差別化もあるしっていうことでこういうモデルチェンジをしたそうです。
うん、
僕は遊んでなくて雑誌とか見ててもうクリスどうしたんだろうってのは本当に思って、うん、で今回調べてみてああなんかそういう意図があったんだなって、うん、なんかやっぱみんな不思議に思ったらしくて、
まあそりゃそうでしょう。
当時のねプロデューサーのコメントとかが出てきましたね。
いやでも私はいいと思いました。あの、うん、バイオが世界的コンテンツになったせいでやっぱり海外で受けるのは強い男なんですよ、はいはい、
う
ん、
そうですね。
日本人はあのクリスみたいな方が好きですけど、
うんうんうん、
アメリカ人はやっぱり見て筋肉がついてるかどうか、で、やっぱり強いか弱いかって感じるので。
そうですよね。うん、説得力はありますよね。
やっぱりね、
うん。うん。そうそう。本当川崎さんが言うように、こう、5が出た時に、うん、世界規模のゲームになったんだな感はすごいありましたね。
感じましたね。正直もうバイオハザードは世界コンテンツになったんだなって、うん、
ね、
うん、思いました。
なんかあんまり日本市場ばっかり見てないんだなっていう感じがすごいしましたね。
本当にその視野が広くなったというかね。ね、
うん、うん。で一方その頃日本は安倍さんが第90代内閣総理大臣に就任して、でテレホンカードが廃止された年です。
ああそうやったんや。
はい、ここで亡くなるんですね。いつの間にか亡くなったなって、なんかねもうだって携帯電話みんな持ってるから必要ないんで。
そう携帯電話が普及したからですよね。
ということは多分電話ボックスとかのとこでも、うん、まあ使えなくなったんでしょうね2006年から、ね、
ああそうか発行がでもなくなっただけで使うことは使えんじゃないですか、
うん、ああそうかもしれないですね、うん、うん、であと PS3 が発売されましたよね、
うん、そうですね、
まあ、バイオ5、
うん、そうそう
それも売りでしたし、あと Wii も出てます、
うん、
で格闘技は神取忍さんが参議院議員に当選した年ですね。
はいはいはい、そうかそうか、
神取さんが、
あはい、あれじゃないですか、大仁田敦志ももう出馬してた頃じゃないですか、
ね、そうですね。結構みんなあの、うん、長谷さんとかね。
う
ん、
あ、そうそう。
ですけど。僕的にはあの、カンドリさんがなったっていうことがもうすごくて、うん。
わかるわかる。
ミスター女子プロレスなんで、ね、あの、知らない方はね、どんな方か調べてみてください。
ミスター女子プロレスっていうね、この言葉の矛盾がどういうことかっていうのはね。
はい。うん、もう、納得いきます。そうです。はい。はい、で、2009年が次になるんですけど、うん、3月にバイオハザード5のデスパレートエスケープっていう別の話なのかな、うんうん、5やってないので詳しいことわからないですけど、うん、これは2009年に当たるらしいんですね、うん、で、この時はですね内閣総理大臣が鳩山さんです。
うん、
だから民主党代表の鳩山さんが総理ってことなんですよ。ここはね、
そうですね、
はい、
まあある意味歴史に残る年ですよね。
そうです、そうです、うん、はい、あとマイケルが亡くなった年です。マイケル・ジャクソン、
ああ、はい、そうやったな。
うん、で、格闘技は UFC が100回目の大会をやってるということでね。なんで、うん、この頃はさっき言ったタフっ ていうのでもう跳ねた後なので、うん、めちゃくちゃ盛り上がってた時なんですよね。その次はですね、2011年、これも月とか日にちは分かんないんですけど、バイオハザードリベレーションズ2の話になります。クレアとバリーっていう無印の隊長かな、
う
ん、昔からいる人ですよね。
そうそうや、そうや。
バリーも出てくる話らしいですね。で、まあ2011年は東日本大震災ですよね。はいはい、
そうですね。
で、3DS と PS ビータが発売された年になります。
ああ、ビータか。
うん。だから、3DS からももう10年経ってるっていう。
いやーすごいな。まあそれは経つか。そらそやな。
で、格闘技はですね、岡田和親がレインメーカーを名乗って新日本に凱旋した年なんですよ。だから新日本が変わる時です、これはね。
だいぶ最近の記憶になってきたぞ。
そうなんですよ。もうかなり、この後武士ロードとか入ってきて、もう大きく変わるので。
そうですね、本当そうそう、はい、プロレス界隈も。
もう一回盛り返す。
うん、そうそうそう。
ね、若い子が見るコンテンツに新日本が戻れるなんてって。
そうですね。
思いました、
ね。だから登竜門とかドラゴンゲートとかがこう流行り出した頃じゃないですか。
そうですよね。うん、まあ、岡田ってもともと登竜門なんですよ。
あ、そっか、じゃあそうですね。
はい。でですね、うん、その次は2012年にもうなります。うん、12月24日、25日というか、まあクリスマスの事件としてバイオハザード6なんですって。で、こう、6は時間がなんかちょっと変わっててですね、2013年の6月末の話とかもあるみたいで、で、これもレオンとクリスとジェイクとエイダってこういろんな人の話で進んでいくものなので、やっぱりこう時間も多岐にわたるみたいですね。
なるほど。
うん。で、2012年は自民党が政権を奪還した年です。まあ
ね、そうでしたね。
はい。で、東京スカイツリーが開業した年です。
ああ、そう。
はい。
そうか、スカイツリーもじゃあ10年ってことか。
そうなるんですよ。はい。で、Wii U が出た年ですね、
うんうんうん。
で、格闘技界はすごいことがあって、レスリングの吉田沙保里さんがですね、世界選手権で優勝しまして、史上最多記録、世界大会13連覇っていうね。うん、これカレリンを超えてるっていう。いや、
すごいわ。異形ですよ、異形。
ね。
ほんまに。
もう、超人超えてね、荒人神みたいになってますからね。
ゲームか漫画の話かっていうね。
ですよね。
すごいです。
13連覇って。
すごいわ。
どうなってんだって感じですけどね。で、2014年10月がバイオハザード7。うん、の前日談みたいなドーターズっていうダウンロードコンテンツがあるんですけど、うん、それが14年なんですって、うん、でセブン自体は2017年の6月から7月にかけたお話らしいですね、うんうん、でバイオって6で無印から続いてきた話にまあ、決着が大体ついて、うん、7からまた変わったイメージが、
ああそうですね、
僕ありますね、うんうんうん、7は本当にびっくりしましたね、う
ん、まあなんかベースのアンブレラとかは繋がってるんですよね、
う
ん、
そうなのかな、ね、なんかアンブレラは、うん、あまあでもあるのか、そうですね、
なんか新しい悪い組織が出てきてとかではないんですよね、多分ね、
ないです、ないです、ないです、うん、そうそう、これはそのね次のビレッジとかでも繋がっていくんですけど、うんうん、バイオセブンの主人公は E さんっていう人で、うんうん、これ今まで全く出てきてなかったね、
そうですね、新キャラ
ですよね、うん。うん。で、軍人とかでもないっていう普通の人なんですよね。だから怖いんですよね。そうですね、うん。うん。だからホラーをやるにはもうクリスとかレオンは強くなりすぎちゃってるんですよね。そうね。
ちょっとやっぱりね、主人公としては緊張感がない主人公なんですね。強すぎてね。うんうん、
だからね、表現力も上がってるし。うんうん、もう一回こうホラーに立ち返ったなセブン。
そうですね。それはインタビューとかでも言われてました。
ですよね。はい、うん、お話もいいし。
やっぱり途中のバイオはどっちかっていうとアクションゲームになってたんで、うんうんうん、まあそれを初代のこうホラー寄りにすると、
ね、
恐怖を感じるゲームにするっていう方向に戻したのが7以降みたいですから。
うん、うん、いや実際めちゃくちゃ怖かったですね。
ね、よくできてますよね。
ね、
本当に上手だったなと。
すごい好きなんですけど、うんうん、まあバイオテロとは言わないけど、こうそういう事件としては多分一番規模がちっちゃいんだと思うんですよね。
そうですね、うん、
一つの家族が襲われるだけの話っちゃそうなんで、うんうん、ま
あ、だからあれはこうギュッとこう絞ったんでしょうね、
うんうん、
あのシチュエーション
も十分怖いっていうね。で現実世界ではもうトランプ政権の年ですね、うん、でスイッチが出た年になります、うん、 堀口教授っていう選手が雷神に戻ってきた。戻ってきたというか、まあ日本に帰ってきたっていうね、年なんですけど、これは僕的にはもうすごいびっくりしたんですけどね。そうなんですよ。ね。2021年2月がバイオハザードビレッジになります。で、これが最新作ですよね。そうですね。で、主人公は引き続きEさんになってて、まあ、これもね、最近の話なんで、東京オリンピックとかね。
そうですね。
エヴァが完結したりとかね。
本当につい最近ですね。
ルマゴメドフが引退とかね。ね、いう年ですけど、だからやっぱもう本当大きく変わったなーっていう感じがしますね。最近また盛り返した感じが。
いや、そうですね。
ビレッジすごい、すごい評価高いじゃないですか。
だから、あの7が出る前の布石がちゃんとあって、で、初代とかのリメイクですよ。
そうか。
あの技術がベースになってるんですよ、7とかって。
で確かに、
あの初代のリメイク、HD リメイクの出来がめちゃくちゃ良かったんですよ。で、あれを見た時に本当にすごいなと思ったんです、そのカプコンがね。
はい。
自分の会社のメインタイトルですよ。
うん。
もう代表するタイトルを自らまあリメイクすると。
はい。
で、しかも下手なもん作れないわけじゃないですか。
うん。
で、どうしてくんのかなと思ったらもうきっちり今の技術で作ってきて、
うん。
ファンに文句を言わせなかったですから。
ですね。
あ、すごかった。
うん。
あんなにきっちりとしたそのリメイクを作れるというのは、
うん。
その元のバイオのコンセプトを理解して、それをちゃんと今の技術とセンスでこう、今のハードに落とし込むという、
そうですね。
技量というのは、なかなかああいうことできる会社ないんじゃないかなと思いますね。自分のタイトルでも昔のゲームリメイクして失敗してるゲームも結構あるじゃないですか。
まあそうかもしれないですね。
あんまり私はそういうので成功した例を聞いたことがないし、見たこともないので、バイオの件は本当にうまくリメイクして、バイオハザードというものをもう一度盛り返してきたなと思いました。
うん、リメイクがね、一作目が出た時に、他のやつのリメイクもやってほしいなっていう、結構期待させてくれたのがやっぱすごいなと思う。でなんかそうなってくると、過去遊んだ僕らはリメイクもやりたくなるし、
そうそう
古すぎてやったことがない今のバイオが好きな人たちもまあやれるじゃないですか。
そうなんです。だからねシステムなんかはラジコン操作でもないし、画面も違うけど、一作目のストーリーと内容はねそのリメイクの方でも楽しめるんで、はい、今の人たちはそっちの方が遊びやすいでしょうね。
ですよね。だからね今後コードベロニカとか、
はい、もう行くでしょうね。
まあ、あのね、もしかしたらガンサバのどれかとかね。
いやーもうねこの感じならね全部行くんじゃないですかね。
ねえ、面白いかなと思うんですけど、
うん、
4ぐらいまではね、あの絵でやってみてもいいかなと思いますね。絶対そうそ
うそう。4がね、この間発表されてもう大騒ぎになってましたから。いや、だから楽しみですよ、あの辺はね。
ね。
本当に、あれだけ自社のタイトルとはいえ、うまくリメイクして、蘇らせられるというのは、すごいなと思いました。
すごいですね。それと、同時に、新作もやっぱり期待されてるから。
そうですね。
ね。だから本当世界的なタイトルになりましたね。
だから今、二本柱なんですよね。その、昔のリメイクと新作を、交互に出すみたいな感じでね。
はい。
いや、すごい。しかも、それが上手に当たってるのよね。
ねえ。いや、すげえ会社になったなと。まあ、もともとすごかったけど。
そうそう。だから、本当にその時代に合わせて、ちゃんとこう、アップデートされていってる感じがするんですよね。
そうなんですよね。それは、
ね。
本当にそう、うん。
最新技術を使いつつ、ちゃんとこう、新しいハードに対応していってるっていうところが、やっぱ生き残ってるなって思いますよね、やっぱり
ね。だって昔は 2D の中で、最高の会社だったんですよね。
そうそうそう。
だから今 3D でもね、トップですからね。
プレステが出た時にはね、
うん、
正直カプコンちょっとついていけてなかったんですよ。
ね。
うん、で
そうそうそう、
アーケードゲームの方ではまあでも人気があったから、そっちで頑張ってたけども、やっぱアーケード界隈もちょっとね、陰りが見え出した頃に、やっぱりこう、プレイステーションでもやっていかないといけないというので、作ったバイオハザードがドンといったわけですから。
ね。
やっぱり、ああいう成功体験というのが、ちゃんと会社で、精神的にこう、引き継がれていってるんですかね、もしかしたらね。
ああ、そう。
そういう時こそ、何かこう、新しいことをしなければいけないというかね。節目節目で、その何か出すことで、作ることで、成功してるっていう経験を重ねていってる結果なんじゃないですかね。
そうですよね。だからこう、チャレンジに対して、こう前向きというか寛容なんでしょうね。
そうでしょうね。
きっとね。だから、 ストリートファイターシリーズを 3D でもう一回ね、うん、盛り返すとか、そうそうそう、ああいうことができるのはちょっとね、
そうですね、
すごいなと思いますよね。
そうそう、だからやっぱ本当に偶然、まあたまたま作ったゲームがヒットしたっていうことではなくて、うん、ちゃんと賞賛のあるものを作った結果を積み重ねていってるからこそ、うん、今があるという感じはしますね。
はい。
うん。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方は、ちょっと本編の方が長くなりましたので、
はい、
お休みということで。
はい、ちょっと格闘技の話をしてみましたね。
もう、バイオの話してるはずなのに、合間合間によくわからない格闘技の話入ってくるってね。聞いてる方が混乱するわって。バイオのキャラの名前なのか、格闘家の名前かわからんっていう、ね。
うん、
まあ、ということで今回はね、バイオハザードの話したんですけど、まあ、最後にちょっと、いろいろね、小ネタがやっぱバイオハザードって多くてですね。うん、
はいはいはい。
これね、前、100回記念でね、
うん、
オンラインイベントやった時に、
うんうんうんうん、
ちょっと話したことあるんですけども、バイオハザードってエンディングテーマがあるっていうのをご存知でしょうか？
ああ、あの、なんかね。
これ、長谷川さん知らなかったんですよね。
そう、なんか、あんなの出たかなと思うんだけど。
これあの、話してた時に指摘されてましたけど、うん、やっぱり初代初めのバイオハザードにしか入ってないらしいです。あのエンディングテーマっていうのは。だから後に出たセガサターン版とか、
はい、
バイオハザードディレクターズカット版ではカットされている。だから一番最初のバイオハザードのエンディングにだけ、
うん、
日本語ボーカル曲が入ってます。
いや、クリアしてるんだけどな。
だから、長谷川さんは、もう忘れてるか、
そうですね。
ディレクターズカット版を買ってたんじゃないですか？そうでもない。
いや、いや、当時買ったから。
そうか、さすがに出てない、まだ。
だから、記憶を封印しちゃったんですよね。そういうことですね。
これね、ご存知の方もいるとは思うんですが、もしかしたら、知らない人、もう存在自体知らない可能性もあるんですけども、うん、
あ、はい、
まあ、オープニングが実写ムービーとは言いましたけど、エンディングがそのボーカル曲がかかるんですけども、タイトルがね、うん、夢で終わらせないというタイトルが、
うん、
まあ、ちなみにオープニングにもボーカル曲があって、
あ、そうでした
っけ、氷の眼差しっていうね、こちら、
全然覚えてないな。
で、これ実は曲自体すごくいい曲で、
うん、
私大好きなんですけど、
うん、
当時やっぱりゲーム内でかかった時にはみんななんだこれはとなったわけですよ。もうバリバリの外国の人が出てきて英語で喋ってアメリカ舞台なのにエンディングで日本語の歌が流れるということで、
ね、
すごく戸惑ってなんだなんだという風になったんですけども、
うん、
これちなみにねテレビ CM でもこの曲はかかってました。
あー、そうなんだ。
はい、だから一応初代バイオハザードのメインテーマとして設定されてるんですよ。
へ
ー。で、まあ、逸話というか、
うん、
私が聞いた噂では、もともとこの曲は、
うん、
バイオのために作られたものではなかったんですが、もともと使うタイトルの方で使いたくないということで、バイオハザードの方に回ってきたものを、いやいや使ったという噂があります。
なるほど。
っていうか、それが納得できるぐらい合ってないんですよ。ただですね、その曲調とか日本語ボーカルは別として、歌詞の内容自体は実は結構合ってまして、
はい、
悲惨な状況の中で、
うん、
希望を持って生きていこうっていう歌詞なんですよ。だから夢で終わらせないというタイトルになってて、うん、歌詞はすごくいいんですけど、やっぱその、これがね、英語ボーカルとかだったら、もうちょっと、
はいはい、そうですよね。
文句言われなかったと思うんですけど、
うん、
歌もね、すごく上手ですし、決して悪い曲ではないんですが、
うん、
それあまりにもミスマッチだったために、そういう違和感がある曲が入っていると。これね、ご存知の方、ああ、そうそうって思うし、知らない方、これぜひね、YouTube とかで聞いてみてください。うん、エンディング映像付きで多分見れると思いますので。
はい。
はい。
いやー、なんか、ロケットランチャー撃ったところで記憶がなくなっちゃいましたね、僕はね。
最後。多分、長谷川さんの中で、こう、記憶に残したくないから消されたんじゃないですか、ね。ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビートブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。 ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると、見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今回のテーマはバイオハザードでした。
はい。
あと最後にもう一つ告知があります。はい、またですね、テーマに沿った思い出を募集したいと思いまして、
はい、
今回のテーマはですね、ゲームの貸し借りの思い出というのを募集しております、
はい、
おそらく120回目以降に配信すると思いますので、うん、それまでにコメントいただけましたら番組の中で紹介させていただきますので、はい、皆さんのゲームの貸し借りについての思い出募集しております。
はい。よろしくお願いします。これあるんじゃないかなと思うんですよね。
はい。あると思います。私ね、うん、これ、自分で思い返してみても、あんまりこう、何も思い出がなくてですね。
うん。
あまりにも昔のことすぎて忘れているのか、
うん。
それとも普通に貸し借りしてただけだったから、大した思い出がないのか、ちょっとわかんないんですけど。
はい。
うん。まあ、長谷川さんもなんか考えといてください。
わかりました。僕、はい、過去回で何度か言っちゃってるかもしれない、
ね。そうそう。長谷川さん結構ね、途中で話してるから。
うん。うん、
はい。まあ、なのでね、皆さんも、このゲームの貸し借りについて、何か楽しい思い出や悲しい思い出ありましたら、はい、聞かせてください。
お願いします。
お願いします。ということで、ホラーゲーム特集、まだしばらく続きますので、また楽しみにしておいてください。
はい。
それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。